なんてまん丸い石なんだろう。お地蔵様、ちょっとだけ僕に貸してください。
マサオくんはその石をそっと持ち上げてみました。
なんか不思議な石だな。
石なのにあまり冷たく感じません。
マサオくんがその石を両手で包むと、気のせいか辛い気持ちが少し楽になるような気がしました。
そうだ、アキコのこともこの石にお願いしてみよう。
マサオくんは石を両手で包んだまま、アキコちゃんの病気が治るようにお祈りしました。次の日も、また次の日も。毎日マサオくんは学校の帰りにお地蔵様のところへ行きました。そして置かれている不思議な丸い石に向かって、アキコちゃんの病気が治るようにお願いしました。マサオくんは病気で入院しているアキコちゃんのことを思うと、雨の日も風の強い日も少しも辛いとは思いませんでした。そしてお地蔵様はいつもマサオくんを優しく迎えてくれているようでした。アキコちゃんが入院したのは夏休みに入る前のとても暑い頃でした。いつしか季節は秋を過ぎ、冷たい木枯らしが吹く冬になっていました。アキコちゃんの病気はなかなか良くなりません。マサオくんがお見舞いに行くと、アキコちゃんはベッドの上で嬉しそうな顔をしますが、元気がありません。
アキコ、早く良くなって。お兄ちゃんと遊びたいな。
ぽつりと言いました。
一日も早く、アキコの病気を治してもらおう。
境内には赤や黄色の葉っぱが舞っています。冷たい木枯らしが吹く中、今日もマサオくんはアキコちゃんのために、丸い石に、一生懸命お祈りしています。マサオくんには数日前から不思議に思っていることがありました。マサオくんの手の中に包まれた小さな丸い石が、気のせいか日に日に暖かくなっていくのです。寒さでかじかんだ手がその石を包んでいると不思議と暖かくなってくるのです。手が暖かくなると、心も暖かくなるような気がします。マサオくんがかじかんだ手に、そーっと息を吹きかけ、
早く、アキコの病気が治りますように。
そうつぶやいた時です。どこからか、優しい、おじいさんのような声が聞こえてきました。
その石を持って妹のところに行きなさい。その石にはお前の妹を思う温かい心が入っている。その優しい心が妹の病気をきっと治してくれるだろう。
マサオくんは周りを見回しましたが、誰もいません。冬の夕方、時間はまだ早かったのですが、あたりはもう薄暗くなっていました。
誰だろう。
木枯らしの吹く中で、マサオくんはちょっとの間考えていましたが、
今の声はきっとお地蔵様だ。お地蔵様が僕に声をかけてくれたんだ。
マサオくんは目の前のお地蔵様を見上げました。お地蔵様はいつものように優しく微笑んでいます。
お地蔵様、ありがとう。
マサオくんは、お地蔵様にお辞儀をすると、不思議な丸い石を、そっとハンカチで包みました。薄暗くなった帰り道、落ち葉がガサッガサッと音を立てています。
ヒュー。
冷たい木枯らしがマサオくんの方に吹きつけますが、心はとても暖かでした。
アキコの病気が治るかもしれない。
マサオくんはなんだか嬉しさがこみ上げてきました。次の日、マサオくんは学校が終わると、早速お地蔵様からもらったその石を持って、アキコちゃんのいる病院に行きました。アキコちゃんはあまり顔色も良くなく、つまらなそうにベッドで寝ていました。それでも、大好きなお兄ちゃんの顔を見ると、とても嬉しそうです。お母さんは、マサオくんが来ると、いつも笑顔で迎えてくれますが、やはり、アヒコちゃんのことが心配なのでしょう。あまり元気がありません。
アキコ、今日はね、アキコのために、お兄ちゃんが、いいものを持ってきたんだよ。
マサオくんは、ベッドに近づくと、ハンカチで包んだ小さな丸い石を見せました。
この石はね、お地蔵様からもらった不思議なおまじないの石なんだ。あったかいだろう？
アキコちゃんはそっとその石に触りました。そして驚いて言いました。
ほんとだ、あったかいね。アキコはね、毎日この石をお地蔵様だと思って、そっと手で包んで、病気が治るようお願いするんだ。そうすれば、アキコの病気はきっと治るから。
アキコちゃんは丸い目をしてお兄ちゃんを見つめていましたが、病気が治ると聞いて嬉しかったのか、大きな声で、と返事をしました。それからベッドの中で、アキコちゃんは毎日石に話しかけました。
不思議な石さん、あったかいね。お兄ちゃんみたい。早くアキコの病気を治してね。
小さな丸い石がアキコちゃんのベッドに届いてから、何日か過ぎると少しずつアキコちゃんの顔色が良くなってきました。そして、食欲も出てきました。アキコちゃんが、その石に触れるたび、まるで、お兄ちゃんの優しい心が、アキコちゃんの体の中に入っていくみたいです。お母さんは、アキコちゃんの少しずつ元気になってくるのを見て、驚いたり、喜んだりです。そして、妹思いのお兄ちゃんに、何度も心の中で、ありがとう、と言いました。お兄ちゃんの妹を思う、優しい心が、アキコちゃんの病気を少しずつ、少しずつ治してくれているようです。しばらくすると、アキコちゃんは、とても元気になってきました。お父さんもお母さんも、そしてお医者さんまでもが驚いています。お日様の光が柔らかくなった春、桜のつぼみが膨らみ始めた頃、アキコちゃんはすっかり元気になり、退院することができました。
ただいま。
アキコちゃんはお母さんと一緒にあふれんばかりの笑顔で家に帰ってきました。マサオくんは、アキコちゃんが入院していた、長く、辛かった日々を思い出しました。
アキコが治って、本当によかった。
優しいお兄ちゃんは、心からそう思いました。 マサオくんはお地蔵様に何度も何度もお礼を言いました。
お地蔵様、ありがとう。
お地蔵様のおかげで妹の病気が治りました。これからも妹のことをお願いします。
わしが治したんじゃない。お前の妹思いの優しい心が病気を治したのじゃ。いつまでもその優しさを忘れないように。
お地蔵様はそう言っているようでした。あひこちゃんが退院すると、また四人の楽しい生活が始まりました。それから十数年の月日が流れました。マサオくんは立派な青年になり、あひこちゃんは明るく笑顔の素敵な女性になっていました。あひこちゃんがお兄ちゃんからもらった不思議な丸い石は、あれからどうなったのでしょうか。不思議な石は、あひこちゃんが退院してからしばらくの間、あひこちゃんの家に大切に置かれていました。あひこちゃんはその石を見るたびに思い出します。辛かった病院での生活、病気が治って退院できた嬉しさ、そして何よりもお兄ちゃんの優しさ、自分のために暑い日も木枯らしの吹く寒い日も、毎日お地蔵様にお願いしてくれたお兄ちゃん。石を見るたびに、あひこちゃんの心は感謝の気持ちでとても温かくなりました。けれどもある日、ふとあひこちゃんは思いました。
この石のおかげで私は助かったんだ。そして優しい家族とこんなに幸せに暮らしている。
世の中には辛い思いをしている人もたくさんいるだろう。この石はきっとその人たちの役に立ちたいと思っているはず。あひこちゃんは自分がもらった健康と優しさを他の人にも分けてあげたくなりました。
この不思議な石をお地蔵様に返さなければ。
しばらくすると、その丸い石は薬師地蔵の前に元のように置かれていました。
病気が治ってよかったね。お前のその優しい気持ちと感謝の心を困っている人にもきっと分けてあげるよ。
お地蔵様はそう言っているようでした。優しいお兄ちゃんだったマサオくんは今、学校の先生をしています。子供が好きなマサオくんは子供たちの人気者です。
おはよう。
今日もマサオくんは子供たちに声をかけます。
先生、おはようございます。
元気のいい子供たちの声が返ってきます。妹のあきこちゃんにあげた優しさを、今は大勢の子供たちにあげています。優しさはまるで魔法のようです。優しさと愛情に包まれて育った子供たちは、自分の持っている力をどんどん伸ばします。教室の中は明るく、誰もが持っている優しい心の目が伸びていきます。やがてその目は、思いやりというとても大切な花を咲かせます。マサオくんは子供たちの心の中に思いやりの花を咲かせることのできるとても素敵な先生になっていました。一方、あきこちゃんは学校を卒業すると老人ホームで仕事をするようになりました。老人ホームには体の不自由なおじいさんやおばあさんがたくさんいます。気難しそうで、いつもしかめっ面しているおじいさん。寂しそうに、毎日ぼんやりと 外ばかり眺めているおばあさん。そんなおじいさんおばあさんに、あいこちゃんは優しく声をかけます。おじいちゃん、寒くなってきたね。そろそろ窓を閉めましょうね。はじめはしかめっ面のおじいさんも、あいこちゃんの優しい声でいつの間にか顔がほころんでいます。あいこちゃんの周りにはいつも笑顔がありました。笑い声が響きました。いろんな思いを抱えたおじいさんやおばあさんの心の中に、あいこちゃんは優しい明かりを灯します。あいこちゃんはどうしてみんなを幸せにすることができるのでしょうか。それは幼い頃、お兄ちゃんからもらった優しさを持っていたからです。優しさのリレーをしているのです。優しさのバトンをお兄ちゃんからもらい、今度はそのバトンを老人ホームにいるお年寄りに手渡しているのです。バトンには大きな大きな愛という温かさが詰まっていたのかもしれません。町中にそんなバトンがたくさんあったら、みんな笑顔で優しくなれそうですね。